こんにちは、門垣敏子です。今月からスタートしました門垣敏子の知りたい聞きたい伝えたいということで、いろいろなところで活躍していらっしゃる皆さん方のお話、その中にはたくさんの引き出しがありますからね、その引き出しを一つずつ開けさせていただいて、皆さんに身になる情報などお伝えしたいなと思っております。初回のゲストをお迎えしましたのは、公益財団法人兵庫子どもと家庭福祉財団の理事長でいらっしゃいます尾上さんをお迎えして4回シリーズでお話を伺ってまいります。どうぞよろしくお願いいたします。尾上さんとはいろんなところでお出会いすることがあって、もうぜひ1回目のゲストとしてお話をお伺いしたいなと思って。
ありがとうございます。
現在関わっていらっしゃるこの、兵庫子どもと家庭福祉財団、はい、ちょっとまあ簡単にご紹介いただけますか。
はい、1968年ですから、はい、今年で57年58年目になる団体でして、片岡実という子供さんの時にポリオを患われた、あの男性が、子供の頃からキャンプに行って、で自立をすることが大切やということと、
はい、
障害のある子供たちと一緒に遊びたいと、いうこと思いの中で関西学院の社会学部に行かれて、
はい、
で仲間と一緒に作った団体ですね。で今現在も子供たちと遊ぶのと同時に保護者の、考えをお聞きして、やっぱり言葉が喋りたいとか、いうことになると、言語聴覚士の資格がまだこの日本にない時代から、
はい、
そういう言語の教育の勉強をされて、
で
今は言語聴覚士が15人
たくさん、
で作業療法士が25人
あすごい、
で理学療法士は10人、
はい、
在籍をして子どもたちの療育に携わっている団体です。
あ、そうなんですか。
またサンダでは、
はい、
25年前から、
はい、
カルガモ園と、
そうですね、はい、よく番組にもご出演いただきました、はい、
障害のある子たちの幼稚園みたいなところですけど、はい、
そこを
運営させていただいて、
はい、
でそこでも子どもたちに保育士さんと、その療育のスタッフたちが一緒に協力して関わっている、そんな団体ですね。
また折に触れていろんな、ね、情報なども皆さんにお伝えしたいと思いますが、はい、実はですね、尾上さんはサンダ YMCA も立ち上げていらっしゃる、はい、こちらのお話をちょっと詳しくお伺いしたいなと思うんですが、
大学生時代から、はい、私は神戸 YMCA の吉島といって余る島と書くんですが、
はい、
その子どもたちのためのキャンプ場でボランティアのリーダーとして活動してまして、
なるほど、お兄さんとして活躍していらっしゃいました、
ね。でもその吉島のキャンプ場は1950年戦後5年後にはもうすぐに開設をしていたようなキャンプ場で、
ね、
で、私の時で学生のボランティアが70名ぐらい、
当時でですか、
はい、
すごいな。
で120人定員の子どもたちを12個のキャビンに分けて、だいたい10人ずつのキャビンにカウンセラーと呼ばれるリーダーたちが、ボランティアのリーダーがついて、で食事も3食とおやつ、でキャンプ場の管理や、吉島無人島ですので、
あ、そうなんですか。移動は何で行くんですか。
吉島までは神戸から、その当時は関西汽船で、
あ、
小豆島まで行って、
はい、船に乗って、
で小豆島の中バス移動した後、YMCAの船で、
はい、
約1キロですね、
はい、
対岸の吉島まで渡ると。
あ、はい、
でその小豆島までの買い出しもボランティアの学生が、
あ、大変だ、
はい、するんですけど、
120
人分プラス学生のボランティアが1回にだいたい 2,30 人入ってますから、
たくさんいらっしゃるんですね。じゃあ一グループにお二人ぐらいが関わるという、
関わって、あとそのご飯を作ったり、
あ、そっか、
管理をしたり、
全体
のリーダーたちもいますので、はい、30人ぐらいですね、
はい。
それにYMCAの責任者の職員が1人ないしは2人だけで、
はい、
長いキャンプは11泊12日、
すごいです
しているキャンプが今も続いていると思いますけど、
はい、だから始まったのが戦後5年目からということで、
は
い、
ですから今まで何年ですか、75年ですか
になりますかね、
はい、
1950年、そうですね、75年ですね、
はい、そうですね、
すごい、そうなんですね。もう当然尾上さんが関わられた時にはもう全体として高度成長期に入ってますので、はい、たくさんの子どもさんたち、ね、参加されていらっしゃったと思いますけど、大体どういう、 こう形で皆さん申し込みを幼稚園とかそういうところで割とされてますか。
小川市が一般に募集して
一般で、
はいはい、でその子たちが小川市の事務所に申し込みをされて、
あ、はい、
神戸の方ですね、で私はそういう仕事とか子どもたち の、 体育の仕事や英語教育の仕事なんかを神戸の YMCA でしてて、
あ、そうですか、
で多分10年目ぐらいだったと思いますけど、はい、三田に新しく YMCA を作るのに、
あ、はい、
行きなさいと、
はい、
まあ、人事ですから、
そうですね、
言われて、でまあ、こちらに来ることになったんですけど、
尾上さんは三田のご出身でいらっしゃる、
神戸の永田の、
そうなんですね、はいはい、このお話は、ね、2回目シリーズからちょっといろいろと阪神・淡路大震災ではもう切っても切れない活躍をしていらっしゃるので、はい、そのお話は2回目のシリーズでじっくりお伺いしますが、じゃあ三田はご縁が特にはなかったけれど、
そうですね、
まだ30代半ば、
はい、半ばだったと思います、
はい、
1992年でしたから、
はい、
32年前になるんですかね、あ、になりますか、はい、32、3年前に、
はい、
解説をするということで起こさせていただくようになった時は、はい、私が知ってたのは先年お亡くなりになった中則夫さんと、
はい、
おっしゃる農業の、
はいはい、存じてます、はいはい、ハニー FM でもご支援いただいてました、はい、中さん、はい、
あの方が若い時に、神戸 YMCA がしているタイのワークキャンプ、はい、タイに若い人を送って、
はい、
チェンマイの YMCA の若い人たちと一緒に、はい、まあ、村の中に図書館を作るとか保健所を作るとかいうのを、さあ40年近く続けたんですけど、その初期の頃の参加者は中則夫さんで、
あら、そうですか、はい、積極的にいろいろと地域と関わっていらっしゃったんですね、
ですからよくこっちに来ても知ってる人は中さんだけだったので、
あ、当時としてはじゃあその方を通じながらもうニュータウンは動き出してた時期ですので ね、そろそろとですね、はい、でもね、
はい、人口7万人とかになったとか言ってました、はい、
あ、そうですか、そこから一気に増えていきますので、
ね、1号会員になってくださったのは、この近くの安行英文和尚で、
はい、
高尚寺というお寺が
こちらにあるんですか、ちょっと私もごめんなさい、まだ地域をきちんと歩けてないので、はい、あ、そうなんですか、は
い、YMCA というキリスト教を基盤にする団体の、
ね、ね、はい、
第一号会員はお坊さんだったんですけど
そうなんですか、仏教との融合になりますか、は
い、今も親しく付き合っていただいて、
は
い、
あ、そうなんです、まあ、そのだから宗教というのもベースはそうかもしれませんが、理念がやはり通じ合うということで、
そうです
ね、じゃあどんどんどんどんと会員さんは増えていかれました。
そうですね、最初結局南ヶ丘のところに2部屋の教室と事務所を1つをお借りしてただけだったので、
はい、
子どもたちのサッカーとか、
はい、
少年サッカーとか野外活動とか、
はい、
それと子どもたちの英語教育、大人の人の英語教育、あ、まあ、
はい、
神戸でやってたところで、はい、ここでできそうなことをしだして、で、ボランティアの学生さんがすぐに3人来てくださったので、
はい、
大学生が、
その
方々と一緒に活動を広げていく中で、3年目にはもうボランティアのリーダーたちが20数名になり、
すごい、そうなんだ、
で、そうですね、で子どもたちもサッカーや野外活動に来ているこのお子さんが600人ぐらい、
あ、はい、
で英会話にいらっしゃっている方が大人かと思わせて150人ぐらいになったでしょうかね。
あ、そうですか、
ですから800人ぐらいの会員の方々がいらっしゃって、
で
大人のボランティアグループも結構すぐにできて、ワイズメンズクラブというんですが、
あの開局当初お話に上がらせていただいた覚えがあります。はい、ワイズメンズクラブ、そうですね、はいはい、
あれをあのご一緒に作らせていただいて。
あ、そうだったんですね、
はい、今も私は神戸ワイズメンズクラブの会長です。
そうなんですか。はい、あのその先ほどあのおっしゃってくださったベースにあるのがキリスト教ですけれども、全体として YMCA の理念というのは一言で言ったらどういうふうになりますかね。
ま、あの子どもたち含めて、
はい、
あのみんなの命が光り輝くようにと、
あ、
いうことが一番、大切にしているところだと思いますね。
それであの3年後にはその最初3人ほどの大学生の5人かな3人ほどのボランティアさんが3年後にはもう20数名、
ね、
これはどういう形で広がっていったんでしょうか。
やっぱりその周りにこう活動してくれている学生たちのボランティアが自分の友達や近隣の人、友達なんかに声をかけてくださった、それが広がったということだと思いますし、そのワイズメンズクラブのメンバーの中にはあの、はい、先ほど申し上げた安井慶文和尚もいますけど、
はい、
あの中野理夫さんもいましたけど、
はい、
あの関西学院の教授だったり、そういう方々がいらっしゃったので学校でも言ってくださった、
そこからのお声がけという、
はい、まだ総合政策がなかったかできかけの時だったと思いますけど。
ああ、そうですか、
はい、
結局は人と人のつながりがどんどんどんと大きくなっていく。
そうです
ね、いや実はの私も息子が小学校の低学年ぐらいまではあの豊中の方の YMCA の方に、
そうですか、
ね、会員ではなくってスキーの野外活動毎回参加させていただいております。
大阪北西堀さんです ね、 そ、 の
ね、あ、そうなんですか。あの住まいはね当初は当時はもう吹田だったので、あの特別にちょっと誘っていただいてお仲間があって、
はいはいはい、
でやっぱりもう憧れなんですよ、お兄さんお姉さんが。なんであんなに皆さんあれだけこう、ね、気配りとリーダーシップと、ね、あそこでやっぱりその大学生が人としてである意味社会人としてのお勉強もできられる。
ああ、そうですね、おっしゃる
通り、すごく学んでいかれますよね。
おっしゃる通りだと思います。
ね
え、私自身も高校生まではその長田の、はい、あのところの高校に行って、で、まあ、あんまり人に褒めていただけるようなことはしていないサッカーばっかりしてる子供だったと思いますけど。
ちょうど盛んだった頃ですかね、鎌本選手とかが
小学生の時、鎌本選手でしたね。
はいはい、
はい、杉山選手、
はい、
で大学生になってそのキャンプのリーダーに YMCA に行くようになってから、
きっかけとしてはその
もう全然何もなく
ご本人がちょっと行き、
はい、
あのチラシかなんかがあったんですか。ご応募
に人が話をしているのを小耳に挟んで、
はい、
あの無人島という言葉に惹かれていったと思います。
はいはいはいはい、はい、可能性を秘めた若者としては、はい、あっと思って、
で活動している間にやっぱりこう、そうですね、自分も人に喜んでいただける存在になれるんだと気がついたんだと思います。
あ、はい、
それまではもう持って行き場がなかった、自分の気持ちなんかをあの他の人にも喜んでもらえることができるんやと思ったのが始まりやったような気がしますね。
そう、時代背景としてもなんかこう産務主義とか ある意味周りはすごくこうあの右肩上がりでどんどんどんどん成長してるけども、はいはい、若者としてはふつふつとしたものが漂ってた、
あったんでしょうね、きっとね、
でしょうかね、
うん、で学生でまあ、もう最近でも会う仲間たちリーダーを一緒にしてた前後のものがたくさんいていますけど、あの初期 の、 その先ほど申し上げたあのこの団体の創設に関わった片岡実が1953年にその吉島の YMCA 吉島キャンプ場であった死体不従事キャンプに行ってこの団体を作っていたわけですけど、で理事長、初代理事長はあのその時のキャンプ長だった子供の時のキャンプ長をしてくれた今井静雄に頼み、
はい、
で役員にも その頃の大学生のボランティアのリーダーたちが何人か入り、
はい、
で一人その時は関わりはなかったかもしれませんが、武田健さんという関西学院の後学長とか、
あ、はい、
理事長もされた、
うーん、
武田先生が吉島のキャンプリーダーの第一号でいらっしゃって、
へ、
で私らが学生のリーダーの時はそのキャンプカウンセリングの指導に、毎年夏にキャンプ場に来てくださって、ご指導くださって、で大学4年生の時にお家にまで呼んでくださって、学校違いますのに、それで YMCA 受けるか留学するかって言われて、
はい、
YMCA 受けますって入ったんですけど、
はい、そうなんですね。で元々のご出身は永田と、神戸の永田とおっしゃいました、はい、で、まずは1回目のシリーズとしてはここまでのお話を皆さん踏まえていただいて、はい、2回目からのシリーズは今年が阪神淡路大震災から30年ということで、尾上さんのご出身の場所が大きな大きな被害を受けましたので、もう当時は三田のこの YMCA も立ち上げていらっしゃった1992年とおっしゃったので、その3年後ですよね、はい、そのあたりのお話を、次回の2回目からはじっくりと伺っていきたいと思います。今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございます。
次回もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。